続きました。ですね、今日はタコ部屋から逃亡してきましたと、いう題名の話、まあとりあえず陸があったのでちょっとそっちをやろうかなと。まあ時間もちょっと遅くから来てしまったので、まあそういった形で、そいつだけやって去ろうかなと思います。でジダレス読みで900、お待ちしておりましたと。まあ自分がですね、ラジに番組が乗っかって、書き込む前に書き込みがもう来るという、わずか数十秒のことなんですけど、早すぎると思うんですけど、で902、おっちゃんこんばんは、久しぶり生視聴と。おっちゃんじゃないんですか、ザスで903、暑い日がやってきましたね。おっちゃん健康ですか、聞かせてもらいますと。おっちゃんじゃないんですけど、まあ健康ですね、とりあえず別に病気にもなってるわけじゃないしと。で904、おっちゃん来たこんばんはと。おっちゃんじゃないですけど、ザス、暑いけど配信聞くと。まあ、冷房使うかどうかはあれだけど、まあとりあえず、体壊さないようにと。で行きましょうか。オートストップして、違う、あれどうだっけ、あこれだ、行きたいと思います。タコ部屋から逃亡してきましたっていう題名の話でございます。ですね、何番だっけ、ですね、898の書き込みの人の、リクエストということです。じゃあ行きましょう。だからまあ、追っかけることはできると思うんですけどね。行きましょう。どれぐらい長いかちょっとよくわかんないですけど、まあ、そこそこあるんで、まあ、何分かかるかわかりません。とりあえず一気に行きたいと思います。 これどうしたらいいんだろうな、今さらだけどな。まあ、1とか言わずにいいか。とりあえず主の書き込みのとこだけ読んでいこうかな。まあいいや、とりあえずそれでいきます。行きましょう。タコ部屋から逃亡してきました。行きましょう。あなたはタコ部屋ご存知ですか？安い賃金で無理やり強制労働を言うことを聞かないと殴る蹴るの暴行。そこで当時のことを再現して書きます。私が上野でブラブラしてた時のことです。当時無職。おじさんがニコニコ笑いながら、君仕事してるのか？僕、してません。おじさん、いい仕事があるんだけどどうかな。軽作業だよ。給料は3ヶ月契約で100万出すよ。ただし住み込みが条件だけど。僕、お願いします。おじさん、明日の14時に北千住の駅に迎えに行くから。この後に地獄が待っているとは誰が想像できただろう。北千住で落ち合った後はおじさんが家でうまいものをご馳走するとのことでした。飲んで食べた後に猛烈な眠気に気がついたら車の中でした。僕、どこまで行くのですか？おじさん、心配いらないよ。住み込む仕事場に直行してるんだ。まあコーヒーでも飲めよ。今思えばコーヒーに何らかの薬が、気がつくのが遅すぎた。もうここまで来たら仕方ないので流れのままに。再び眠りから覚めると、見たこともないような山の中に。案内されたところは重機が置いてある工事現場だった。まず監督と現場責任者を紹介される。どこから見てもやざだ。監督、お前ら明日から仕事だが、能率が悪いやつは鉄拳制裁だからな。その前にお前らが今日から寝泊まりするところを案内する。寮というところを見て愕然とした。半分腐りかけた家で斜めに傾いてるし、床の隙間から不気味な虫が這いずり回る。気がつくとトイレがないので聞いてみたが、監督、トイレは外に穴を掘ってるだろ。それと布団だ。布団は半分腐りかけたみたいに真っ黒で異臭がした。監督、お前ら明日は4時半起床だからゆっくり寝ろ。10畳ほどの掘ったて小屋に6人のおじさんたちがいた。僕はこれからどうなるんだろう。やがて不安は現実に。なんかあまり眠れないまま朝の4時半になりました。突然ドアを蹴る音が。いや、お前らいつまで寝てんだ。早く支度しろ。怒号とともに頑強な男が3人玄関に。手には金属バットを持ってます。お前らついてこい。もたもたするな。しばらく歩くと結構小綺麗な小屋の前に到着。いや、中に入れ。もたもたするな。そこには朝食らしきものが用意されていた。タイ米と麦をミックスしたみたいなまずいご飯、大根の葉っぱが入っている薄い味噌汁と得体の知れない魚の身。いや、食事の時間は15分とする。お前らは日没まで働くから食え。そして現場に到着した。主な仕事は穴を掘ったり木を伐採、石を運ぶ重労働だ。体が心配だ。仕事は休みなく午後14時まで続けられた。そしてやざの怒号が響き渡る。いや、おい、お前ら食事の時間だ。食事を見て愕然とする。何も入っていないパンとお椀にスープみたいなものが、透明なスープにその辺で生えてるような草が入ってる。一口飲んでみた。ペッ、塩辛くて飲めた代物ではない。どうやら海水をそのまま温めたみたいだ。海の近くみたいだ。変なものを飲んだら無性に喉が渇いて仕方がない。僕、 すいません、お水もらえますか。
いや、
あんちゃん水か。水は一杯500円だ。まんじゅうもあるぞ、2000円だ。タバコ、酒、ティッシュなどオール1000円だ。僕、それって高いですね。
いや、
これは買い物手数料込みだ。文句あるか。仕方ないので水を一杯頼んで飲んだ。そして作業は日没まで続いていく。辺りが見えなくなると終了です。夕食はカレーらしい。カレー粉を溶かしたやつに山菜と魚の切り身が入ってる。一口食べてみるが、まずくて食えた代物じゃない。でも生き延びるために食べるしかないのか。そうだ、周りのおじさんに話を聞いてみるか。
僕、
すいませんが聞きたいことがあります。
おじさん。
なんだね。
僕、
ここはどんなところなんですか。教えてくださいよ。
おじさん、
ここはタコ部屋じゃよ。
僕、
タコ部屋って何ですか。
おじさん、
知らないことが幸福な時もある。聞きたいことは山ほどあるけど、聞いても無駄みたいだ。そして僕は辺りを見回した。みんな死んだみたいに動かない。疲れ果てて動けないのか。その中で一人の男がうなってた。見てみると顔面が血だらけだ。作業の途中に逃亡未遂で半殺しにされたみたいだ。突然ドアを蹴る音とともに例のドキュンが現れた。ドキュン。お前ら仕事サボったり逃亡するとそこのやつみたいになんぞ。
おい田島、殴られたやつの名前、忘れ物だ。
投げ捨てたものを見てみると、なんと歯が3本だった。大変な場所に連れてこられたみたいだ。とりあえず横になるが、不安と絶望でなかなか寝れない。横になってると猛烈に腹痛が。昼間食べたものが悪いのか。仕方ないのでトイレに行くことにする。そうだ、トイレに行くついでに辺りを探検するか。外に出てみたが、周りは木が生い茂り、周りに何も見えない。そしたら僕の後ろで一人の男が声をかけてきた。
男、
夜中に出歩くと野犬に襲われるぞ。それに奴らに見つかると半殺しにされる。俺も逃亡経路を探ってみたんだが、北は崖、南は藪の中、東は見張りがいる時がある。唯一西は何もないが、鉄線が張り巡らしてるぞ。ここで生き延びるには決められた期間我慢することだ。まあ給料は期待しない方がいいぞ。給料がマイナスになるやつがほとんどだからな。今夜は仕方なく寝るとするか。部屋に戻ると田島さんが苦しそうにうなっている。でも僕にはどうすることもできない。部屋に戻り、30分ほど経過した頃だろう、突然ドアを激しく蹴る音が。
ドキュン。
おいお前ら、酒とタバコとエロ本だ。酒とタバコは1000円、エロ本は3000円だ。それとカップラーメンもあるぞ、2000円だ。
カップラーメン、
唯一まともな食事だ。栄養価値も高いし、生き延びるには必要かもしれない。でも2000円、
迷う。
そのうちの2人が酒を購入した。ラーメンも1人。僕も辛抱できないのでラーメンと水を購入した。これで本日の出費は3000円か。どうなることだろう。そして深い眠りについた。このまま永遠に眠りたい気分だ。みんなは起床したのだが、田島さんがまだ起きてこない。ドキュンが田島さんの方へ歩み寄り、頭をガンガン蹴る。
ドキュン。
こら、お前いつまで寝てんだ。蹴り殺されたいのか。そして食事のために別室に連行される僕たち。 今日の朝ごはんはわかめの味噌汁と卵だった。口の中が切れて食事をまともに食べれない田島さんに容赦なく蹴りが入る。泣いて謝る田島さん。そして仕事開始だ。仕事を始めたのはいいけれど、午後2時までの時間が長い。結構暑いので喉が渇き、水を2杯購入した。高いけれど大ジョッキくらいあるのが救いだ。過酷な仕事をなんとかこなして、そして午後2時に。お昼の食事はカツみたいだ。何のカツだろうか。油が多すぎて美味しくない。食べたことがある味だから少し安心。スープといえば昨日の海水みたいなスープだ。あたりを見回してそっと捨てた。重労働のせいか喉が渇く。仕方ないので水を購入した。水2杯で1000円。甘いものを食べないと体が持たないので饅頭も購入した。嬉しいことに饅頭は2個セットだったので助かる。この計算なら1日4000円くらいの出費だ。100万を3ヶ月で割ると十分にお釣りが来る計算だが、その計算方法が大誤算だったということが給料日にわかる。さて食事も終了したことだし仕事再開だが、アクシデント発生。田島さんが倒れた。駆け寄る監督。監督、何サボってんだ。おう、殴られたいのか。しばらくの沈黙の後に、お前らちょっと来いよと怒号が。監督、このおっさん運ぶから手伝え。顔面蒼白の田島さんの顔がはは肩で呼吸してる。監督、死なれたら金にならねえしな。保険もかけてないし。一人来いというので僕が行くと、お前は仕事しろと。監督、おい鈴木、お前田島を寮まで運ぶの手伝え。監督がドキュンに田島さんを引き渡す。無事ならいいけど、人が死ぬところなんて見たくないものだ。やがて日没になり仕事も終わりに。寮に帰ると田島さんが寝てた。昼間の時に比べたらだいぶいいみたいだ。田島さんどうですか。僕がそばに行くと、お願いがあるんだが、痛みで寝れないので酒をご馳走してくれという。酒か、1000円の出費だけど。一瞬考え込んだ僕だけど、僕、うん、いいですよ、飲んで早く元気になってくださいね。田島さんの目から涙がボロボロとこぼれる。やがてドアを蹴る音がした。何も蹴ることないのにと心で思う。ドキュン、お前ら飯の時間だ。今日の飯は鍋だ。喜べ。 1.8 リットルの水と具が入っている袋を投げ捨てる。ドキュン、鍋は押し入れの中にあるだろ。押し入れの中から鍋を取り出すと、黒い変な物体がこびりついてた。僕、鍋は洗うところないのですか。ドキュン、食えるだけありがたいと思え。ぶっ殺すぞ。仕方なく水を少し入れて鍋をこそいだ。まあ、鍋を洗った。袋を開けてみると、春菊、ハスなどと見たこともない野菜が全部青物だ。一応肉が入っていたけれど、よくトラックで運搬してる油脂に使うような油だらけの肉だ。それに臭い。それでも生きるために食べないといけないのか。なんか自分が情けなくなり泣きたくなってきた。無性に怒りがこみ上げてきたが、今更どうすることもできない。聞いた話だが、行方不明のほとんどは、こんな飯場に連行されたり、女性なら外国へ売られたりすると聞いたことがある。単なる都市伝説かもしれないが、ありえないことはないと思った。アメリカあたりは日常茶飯事だし、日本でも迷宮入りの死体も。食事も終わり、ゆったりしてるところにまたドアを蹴る音が。今度はどんどんどんどんと激しく蹴り続けて、慌ててドアを開けると、ドキュン、 俺様が来てるのに早くドア開けろやボンクラども。お前ら買い物の時間だ、好きなもの買えよ。
僕、
すいません、酒を一つもらえますか。
ドキュン、
お、あんじゃ酒飲めるのか。10本でも100本でも買えよ、今日はつまみもあるぞ。
僕、
いえ酒だけで結構ですよ。
ドキュン、
遠慮するなよ。他になんか買えや。
僕、
では水をお願いします。
ドキュン、
あんちゃんケチくさいこと言うなよ、つまみ2000円を1000円にするから買え。
断ると機嫌が悪くなりそうなので仕方なくつまみを購入。パチンコの余りの景品みたいなつまみだった。
そろそろ食べ物は悲惨さとか十分伝わったみたいなので省略して次に話を進めたいと思います。次の日の仕事のことですが、田島さんはまだ無理そうだがどうなるのだろう。朝からまたドキンはドアを蹴りまくりやってきた。まただるい一日が続くと思うと気が重い。田島さんは今日は仕事に出ないみたいだ。出れないのかも。そして次の日も田島さんは休み。田島さんは連続で休みなのか。これで体が感知してくれたら。
僕はさりげなく他の人に尋ねてみた。
名前は山ちゃんと呼ばれてるらしい。
僕、
2日休んでよく無事ですね。
山、
ああ休みたいなら休ませてくれるぞ。
僕、
本当ですか。僕も明日休みたいな。
山、
お前知らないのか、休むとどうなるのか。
僕、
はあ、どうなるんですか。
山、
早退はマイナス5万円、欠勤はマイナス10万円だぞ。
山、
給料はマイナスになるぞ。マイナスには利子がつくからな。
翌日、田島さんが消えた。
ドキュンと話し合ったらしい。後から聞いた話だが、それを再現してみるとする。あくまでも予想だけど。
ドキュン、
おう田島、お前この仕事に向いてないよな。
田島、
そうかもしれません。力仕事は苦手なんです。
ドキュン、
お前さ、身元はしっかりしてんのかよ。
田島、
身元というと何ですか。
ドキュン、
住民票とかあんのか。
田島、
はい、あります。
ドキュン、
お前の給料はマイナス50万に膨れ上がったぞ。
田島、
はい、頑張ります。
ドキュン、
お前さ、結婚してんのか。
田島、
独身ですが。
ドキュン、
お前中国とか行く気ないか。
とこんな感じかも。詳しいことは分かりませんが、つまり外国人と偽結婚、戸籍を売られる、腎臓を片方売られるなど。
一応聞いたのですよ、ドキュンに。田島は旅行の仕事に飛ばしたと。
話の途中で田島さんは死んだと思う人もいますね。普通に予想すればそうですが、田島さんは顔面血だらけで歯が3本ほど折れました。
殴られて確かにダメージはあるのですが、死に至るまでのダメージではない。もしも余力を貯めるために死んだふりをしていたとしたら、仮病を使い昼間誰もいなくなるのを待って逃亡したとしたら、
本当のところは僕もわからないのですよ。でも旅行の仕事に出たというのが、ま、負け惜しみかも。そんな可能性もあります。
ドキュンがその後に言ってた言葉が思い出されます。
ドキュン、
お前らもしも逃亡が発覚したら足の親指切断すんぞ。
教えてやるよ。足の親指を切断したらバランスが取れなくて走っても転ぶぞ。 本当のところは田島さんはどうなったのか知らないが、どこかで生きていると信じたい。そして相変わらずの日々が続く。そして明日は待ちに待った給料日だが、ほとんど期待はしてないけど、マイナスがないように祈るばかりだ。そして日没で仕事も終わる。いつものようにドアをどんどんと蹴る音がする。いつもは大嫌いな音も期待と不安が入り混じる。ドキュン。おーし、お前ら今日は楽しい日だ。そして明日休みにする。寮の中から歓声が上がる。ドキュンは袋の中から封筒を取り出す。ドキュン。お前らの給料だ、順番に取りに来い。話の前に給料の明細をお知らせします。給料33万円、税金 10% マイナス3万3000円で29万7000円、部屋代2000円かける30日で6万円、食事代2000円かける30日で6万円、作業道具および作業着レンタル500円かける26日で1万3000円、寮雑費で1万円、購入費で10万5000円、給料残4万9000円。意外に残ってるので驚いた。同時に安堵感が。でも僕はまだいい方だが、酒を飲んでる鈴木さんはマイナス6万円の給料だった。給料がある人間は現金でもらい、マイナスの人間は借用書を書かされる。マイナスの人間は利子がついて10日で1割だそうだ。それだけで月にマイナス1万8000円になる。恐ろしいシステムだ。今日はなぜかドキュンは機嫌が大変いいみたいだ。ドキュン。君たち、給料がマイナスの人間もいるが諦めるな。今日は楽しい日だ。俺も鬼じゃないからな。君たちのために特上のカルビと生ビールを用意した。他に女も用意してるぞ。料理は全部込みで4万だ。僕は嫌な予感がするので丁重に断るが、ドキュンの顔色が変化。みるみる怒りの顔になり、ドキュン。聞こえない。もう一度言え。殺されたいなら。僕は周りの人間のことも考慮してしぶしぶお金を払う。鈴木さんとか給料マイナスのために借用書を書いていた。肉はそこそこの肉だが、ビールは缶入りの生だった。ドキュン。お前らのために女を用意した。好きにしろ。そして明後日からまた仕事に励め。以上。そこで鈴木さんが口を開く。鈴木。俺はもう人生捨ててるわい。好きな酒を飲めて月に一度女を抱けたら思い残すことはない。月に一度酒を飲めて肉と女。これだけでこの地に踏みとどまるやつがいるみたいだ。信じられない話だが。そして女が登場する。この後、この後僕は絶句することになる。年の頃は40代後半から50歳くらいだろうか。もっと言ってるかもしれない。自分の母親よりも上かもしれない。そんなことは夢にも考えられない。悪夢を見てるみたいだ。僕はたまらず絶句した。しかもガリガリに痩せて40キロないかも。目だけが異常にギラギラとしてる。意味不明な言葉を口にしてにやりと笑う。笑った口元を見ると歯がボロボロで黒い。しかも顔に無数のイボみたいなものが。女が口を開く。あんたたち極楽浄土に行きんしゃい。どこの方言だろうか。かなりの訛だ。女。若い兄ちゃん、あんたから。僕。僕は腹痛でトイレに行ってきます。女。遠慮せんと、ほらほら。 手をぐいぐい引っ張られます。僕、
本当に腹が痛いのです。
なんとかごまかすが、そこで一人の志願者が現れた。鈴木、
わしがお先にお願いします。
とりあえず助かったみたいだ。鈴木さんに感謝する。
鈴木、お前ら気を利かせて外に出ろ。
これから起こるであろう地獄のような光景を想像すると、
それはそうだ、自分の母より年の自分の母より年の女の人と経験する人なんて全体の 1% もいないであろう。
鈴木さんに続いて他の人たちも次々と。
1時間くらい経過しただろうか、女の人は部屋から出てきた。
部屋に一歩足を踏み入れたらこの世のものとも思えない異臭が。僕はえずくのを我慢して外に飛び出した。
来月もこんなことが続くのであろうか。僕の精神は破壊寸前だった。
みんなが酔って寝てる間に付近を探索してみるか。
逃亡するにしても付近のことを知らないとどうにもならないし、みんなが寝静まった頃に付近を探索してみた。辺りは暗くて何も見えない。
手探りで少し歩いてみたけど、ただ一面の森みたいな感じだ。
1時間ほど探索したが何も成果がない。明日は休みなのでゆっくり寝るとするか。
そして翌朝、ここからまた地獄が始まるとは。
今日は休みのはずなのにドアを激しく蹴る音がした。
ドキュン。
おい、お前ら起きろ。
山。
何ですか、今日は仕事休みのはずです。
ドキュン。
お前ら退屈だろ、今日は休みだから金を増やす方法を伝授だ。
山。
はあ、またですか、もう勘弁してくださいよ。
ドキュン。
あ、なんだその口の聞き方は、半殺しにされたいのが。
山。
もう博打は勘弁してくださいよ。
ドキュン。
お前ら根性がないな、金を増やしたくないのか。
正だ。
あんたの博打はおかしいよ。
ドキュン。
うるせえ、黙ってろよ。
そしてドキュンはサイコロを。みんな同じ条件なのにドキュンがサイコロを振るとよくピンゾロとか出る。
ドキュン。
今日も俺の一人勝ちだな、お前ら弱いよ実際。
正だ。
そりゃインチキサイコロだから強いはずだ。
ドキュン。
てめえもう一度言ってみろよ。
ドキュンはそばにあったビール瓶で正田さんの頭を殴る。ドキュンは朝からビールを飲んでいた。もちろん僕たちはない。
ぐえーと転げ回る翔太さん。
うお、ムフォグオー
と意味不明の雄たけびを上げる翔太さん。翔太さんは狂ったようにドキュンに殴りかかる。ボコボコに殴られるドキュン。しかしドキュンが持ってきた鉄パイプで一撃を食らう。結局翔太さんはボコボコにされた。
ドキュン。
翔太、てめえ覚悟しとけよ、首洗って待ってろ。
そして1時間後、180センチ100キロはある男と再び部屋に。青ざめて震えてる翔太さん。
ドキュン。
よし、これから余興の始まりだ。今後のためにお前らもよく見てろ。
翔太さんの手を紐みたいなもので縛る。ドキュン。
ドキュン。
お前らついでこい。
みんなは外へ出る。大きな男は手にロープみたいなものを持ってる。
これから何が起こるのだろう。
まさか。そして大きな木の前でロープをほどく。翔太さんは手を後ろにされて木にくくりつけられた。内心ほっとした。もしかして首吊りを想像してたからだ。そして足は揃えたままでぐるぐる巻きにされる翔太さん。
ドキュンは笑いながらバッグの中をゴソゴソと。
ナイフを取り出す。そして翔太さんの服を切る。
ドキュン。
お前の粗末なものを切り落とすか。
で翔太。
それだけは許してください。何でもします。
ドキュン。
何でもするのか。ならこれを耐えろ。
ドキュンはバッグからチャッカマンを取り出すと、笑いながら正田さんの陰毛と脇毛を燃やす。正田、
あちち、助けてください。
ドキュン、
お前何でもするんだろ、これぐらい耐えろよ。
暑いか、ならやめてやるよ、火あぶりはな。
で正
田、あーもうやめろ。
そしてドキュン、
こんなもので済むと思うなよ。俺様に手を挙げた罪は大きいぞ。
今度はバッグからペンチを取り出した。
ドキュン、
俺は親切な男だ、お前に虫歯があるから俺が抜いてやる。
そしてそのペンチで正田さんの前歯を抜く。グエーと正田さんの叫びが辺り一面に響く。正田さんは失禁して気絶した。
ドキュン、
お前ら誰か風呂に溜めてる水をバケツで持ってこい。
それを正田さんにぶっかける。正田さんは目を覚ました。今度はバッグからみりんと蜂蜜を取り出した。
みりん、
一体何に使うのだろう。季節は書いてないが今は初夏だ。
ドキュンは笑いながらみりんを正田さんにぶっかけて蜂蜜を下半身に垂らした。
ドキュン、
お前ら3時間後に集合、面白いものが見れるぞ。
そして3時間後、目の前に信じられない光景が。そこにはこの世の地獄のような光景が。正田さんの全身を這い回る無数の虫が。どうしてこんなに虫が来るのだろう。あ、そうだ、みりんだ。みりんと蜂蜜の甘い香りに誘われてきたのだ。そして今日は日曜日だ。ドキュンの親方も暇つぶしと称してやってきた。
親方、おい、なんだこの光景は。
ドキュン、
はい、こいつが生意気にも俺を殴ったから見せしめに。
親方、
お前素人に殴られたのかよ。
ドキュン、
つい油断してました。
親方は持っていたステッキでドキュンをバンバン殴る。ひたすら謝るドキュン。
親方、
お前やりすぎだ、怪我させたら使い物にならなくなるだろう。
ドキュン、
すいませんすいません。
親方、こいつらは商品なんだぞ、商品になるべく傷つけんな。
それと人が少なくなったから二人ほど手配するように言え。
余談ですが、一人につき40万ほどの予算をもらったとする。全部絞り取る計算だとして6人だと、最低限の食事とか経費1万 ×6 で6万円、全部で240万マイナス6万円で残金234万円。かなり儲かる理由です。かなり儲かるわけです。そして解放された正田さんですが、その状態は悲惨なものでした。水をかけられたらほとんどの虫は逃げましたが、体にへばりついている虫もスズメバチに刺されないだけ良かったのかも。蚊の大群とハチ、違う、アブ、おまけにムカデみたいな虫に刺されて全身ブツブツで目なんて開けられない状態でした。解放されてからの正田さんの様子が少しおかしい。ブツブツ言ってみたり、突然笑い泣いたり。人は極限状態に追い詰められると精神に異常をきたすらしい。話を戻す前に少し説明すると、どうして正田さんはドキュンに殴りかかったのか。普通に考えると無謀なことかもしれないが、でも正田さんには悪いが得たものは大きい。それはドキュンが結構弱いという事実が。これだけでも大きい収穫。正田さんは160センチあるかないか、結構痩せ型で弱そうな雰囲気。実際には肉体労働で鍛えてるからそこそこ強いのかも。その正田さんに一瞬でも乗されたドキュン、鉄パイプがないと形勢的に正田さんの勝利だったかもしれない。そして正田さんがうなってる。僕はそっと正田さんを見てみた。全身をかきむしり、体から水みたいなものが出てた。一応ドキュンは虫刺されの軟膏みたいなものを置いていく。時間が短時間なのがせめてもの救いだろう。もしも半日放置してたら。
翌日正田さんは全身痒くて仕事はできないという。そして朝、いつものようにドアを激しく蹴る音が。ドキュン。
お前ら支度したのか、ちんたらすんなよ。
正田。
すいませんすいません、今日は痒くて仕事無理です。
ドキュンは正田さんを睨み、ペット唾を吐いた。ドキュン。
休むのは勝手だが、マイナス5万円と難航代1万円払えよ。
で、欠勤はマイナス10万じゃなかったっけ？っていうのに対して、よく覚えてますね。僕自身もよく覚えていないのですよ。10年も前のことですから、金額とか大体で書いてますよ。覚えてないところはネタで書いてるところもありますので、ご了承願います。で、続き。
なんという鬼畜だろう。自分で原因作ったのに難航代はないだろう。あまりにも正田さんがかわいそうなので、みんなで5000円ずつカンパする。提案を。
僕。みんなで正田さんのために寄付しませんか。
山。
ああ、ええよ。
6人目の男。
いいさ。
鈴木。わしは嫌だ。自分のことで精一杯だ。人に寄付する金があるなら酒を飲む。
この人に何を言っても無駄だろう。ほっとくことにした。
これは余談だが、なんか鈴木さんが困った顔をしてる。
鈴木。
陰部がなんか変なんだわ。
僕。
変ってどうしたんですか。
鈴木。
よくわからないが痛がゆいんだわ。
僕は絶対に見たくないと思ったけれど仕方なく見た。赤くただれて白いボツボツが陰部に多数ある。
僕。
それは病気ですよ。
鈴木。はあ、病気。
おそらく極楽浄土の女の人にもらったんだろう。他の人はコンドームを購入してたから大丈夫みたいだ。鈴木さんはそんな金を払うなら酒を飲むと言っていた。
鈴木さんは自分勝手で本当に頼りにならない人だ。この時点で脱走を企てたらどうなるんだろうか。シミュレートしてみる。
まず正田さん、結構頼りになると思うが心の傷が問題。
鈴木さん、まるで頼りにならない、問題外だ。
山ちゃん、小心者でとても脱走の話など持ちかけられない。
6人目の男、
いるのかいないのかわからない存在感の人を期待できない。
脱走を決行するにしても情報が少なすぎる。でも行動を起こさないと一生こんなところで埋もれるわけにはいかない。結局単独行動か正田さんの回復待ちになる。
鈴木さんは頼りになるどころか要注意人物かもしれない。
田島さんの脱走を密告したのも彼らしい。後に酒を3本もらったらしい。
山さんがそんなことをつぶやいていた。
そして
田島さんの穴を埋めるべく新たに2人が。1人は1週間後に来たが、これが全く使えない。現状を理解しないで帰りたい帰りたいの繰り返しだ。結構お金持ちのボンボンみたいな感じがする。連絡しないとママが心配するよ。お金払うから帰れないかとつぶやく。その一部のやり取りを再現すると、
青木。ごめんなさい、もう体が動きません、返してください。
ドキュン。
はあ、お前何寝ぼけたこと言ってんだ。
青木。
家は金持ちだからお金は払います。
ドキュン。
そんな問題じゃねえよ。一人を返したら士気が下がるだろ。
青木。
今日は調子が悪いので休みに。
ドキュン。
そうか、分かった。お前は金持ちだろ。マイナス15万だな。
青木。
そんなの聞いてませんよ。
ドキュン。
うるせえ、ぶっ殺すぞ。つべこべ言うな。
青木さんはその場で叩きのめされた。そして唾をペッと吐かれて、驚くことにドキュンは叩きのめされて地面にうずくまる青木さんに頭から小便をかけた。
ドキュン。俺はお前みたいな野郎が一番嫌いなんだよ。
そして全てのいじめの対象は青木さんに移る。誰かがストレス発散の犠牲になる。それが青木さんに。二 不謹慎だと思うが内心喜んだ。自分に矛先が向かないので。人間としていけないことかもしれないが、誰でも心にあると、そう言って無理に自分を納得させたが、心象脱出に向けて。そしてもう一人、一週間後にやってきた結構使えそうな人物だ。後に脱走のキーマンになる男、名前は川口さんだ。青木さんは20代後半、川口さんは30代前半みたいだ。川口さんはありとあらゆる薬を経験して、普通の薬は効かないそうだ。出されたものを飲んだら変な薬と気がついたという。僕は熟睡したけど、川口さんは半分寝たふりをしてたらしい。川口さんの場合は借金が100万あり、3ヶ月働けばチャラにすると言われてきた。川口さんはいろんな半端とか経験済みみたいで、なんとも心強い。送迎人から引き渡す人、ドキュン2人組に引き渡し、そのままここに直行したらしい。都合がいいことに今日は休みの日だ。僕の場合は監督のところに直接案内され、荷物検査を受けたからだ。川口さんは到着してからすぐにトイレと外に出た。重要な荷物を隠すために。なんと頭が切れる人だろう。僕、川口さん半分起きてたんですか。川口、寝てたけど途中で目が覚めて寝たふりしてたよ。僕、そうなんですか。一つ質問していいですか。川口、ああ、なんだ。僕、ここは海の近くでしょうか。川口、海ではないぞ、多分な。潮の香りはしないし。僕、どこなんですかね。川口、俺の予想だと南関東あたりだな。僕、南関東ってどこのあたりですか。川口、長野、山梨、静岡あたりだろう。僕、ありがとうございます。僕はどこか海の近くだと思ってたが、どうやら違うらしい。ではあの生臭い海水みたいなスープは、あのワカメと魚は何だろう。もしかして海の近くにいるみたいな偽装工作なのか。南関東、そう遠くはないな。南関東なら意外と簡単に脱出できるかも。僕は関東だからと楽観してたが、聞いた話では相当厳しいらしい。まず冬は絶対山越えは無理らしい。話を聞いたら決断が鈍る。僕、正直脱出の可能性はどれくらいですか。難しいのでしょうか。川口、簡単といえば簡単だ、難しいといえば難しい。僕、は？どういうことですか。川口、道に沿って迷わないでたどり着いたらすぐだ。しかし。僕、しかし何ですか。川口、例えばここが静岡とか長野だとする。道を間違わないならいいが、方向を少しでも間違うと死に直結するんだ。なぜかといえば、山は本当に怖いところだ。よく遭難とか聞くだろ。山を登って降りれば町に出ると思ったら大間違いだ。登っても下ってもまた山が果てしなく続く。景色も同じだし、険しくて方向転換を余儀なくされる。富士の樹海に迷い込んだら出てなくなるのと同じだ。それに蛇に噛まれたり怪我をする可能性もあるんだ。夜になればもっと危険だ。最低限松明と食料、寝袋は必要だ。それとサバイバルを生き抜く道具と精神力だ。生半可な気持ちで山を降りるなら野垂れ死にする。僕、ありがとうございます。勉強になりました。本当にこの人はすごい。僕は何度か脱出を考えたけれど、もしも聞いてなければこの世にいないかもしれない。それでは話を戻すと、正田さんは一命は取り留めたみたいだ。でも精神的におかしい。一応山の中なので虫はたまに飛んでくるが、虫を見ると正田さんは叫び声を上げて部屋の片隅で震える。かわいそうだけど、夜中に何度も叫び声を上げられたらたまらないが、正田さんの全身の腫れもだいぶ引いたみたいだが、かさぶたになり、あとは残るみたいだ。これからの人生は大変みたいだ。
そして次の朝が、相変わらずドキュンはドアをどんどんと叩く。ドキュン、お前ら支度はできたのかよ。翔太、今日は大丈夫だろうな。それと青木、ちょっとこっち来い。青木。
何ですか。
ドキュン、お前この前トイレに行って15分も帰ってこなかったそうだな。青木、
あれは腹が痛くて。
ドキュン、言い訳すんな。今度からトイレは5分以内にしろ。青木、
それは無理ですよ。
ドキュン、うるせえ、言われたことを黙って実行しろ。青木さんにドキュンの往復ビンタと蹴りが飛ぶ。川口、おいおい、その辺にしといてやれよ。ドキュン、あ、てめえはなんだよ、俺に意見すんのか。川口、そうじゃない、やりすぎなんだよボケ。ドキュン、お前殴られたいのかぶっ殺すぞ。川口、やれるもんならやってみろよ。俺は天涯孤独の身だ、生きるも死ぬも関係ない。失うものなど何もない、お前と差し違えて死んでやるさ。そして翌日からドキュンは金属バットを常に携帯するようになる。なんという小心者なんだろう。道具がないと何もできないのか、それとも川口さんを怖がってるのだろうか。しばらく一触即発の状態が続いたが、何事もなく過ぎていく。なんか青木さんが妙にウキウキしてる。どうしたんだろう。そうだ、今日は給料日だ。青木さんは給料の実態をまだ知らない。僕、青木さん妙に浮かれてますね。青木、そりゃそうだ、今日で借金がチャラになるから帰れる。1ヶ月の約束だからね、お前もせいぜい頑張れよ。青木さんは帰れると思ってるのだろうか。それではどうして青木さんがこの販売に来たのか経緯を書こう。皆さんは驚くかもしれないが、裏の世界では当たり前のような話だ。青木さんは33歳、今まで仕事の経験は全くないそうだ。何でも親が金持ちで毎日小遣いをもらってフラフラしているらしい。3万持ってパチンコに行ったそうだが、1時間足らずでマイナス2万円。自称パチプロ&マージャンプロ。このマイナスはマージャンで取り戻すと雀荘へ行く青木さん。何気に入った雀荘は人の良さそうなおじさんたちが。雀荘のおじさん、お、君、今ここが開くからどうぞ。しかし1万円は20分足らずで消えることになる。青木、もう持ち合わせがないから帰ります。男、せっかく来たんだからつけでも。なんなら俺が貸してやる。青木、え、いいんですか、助かります。しかし青木さんはマイナス10万の負債を背負うことになる。青木、すいません、お金取りに戻ってきます。男、君の家は近くなのかい。青木、いえ、結構遠いです。男、そんなのはいつでもいいよ、せっかく親しくなれたんだから。青木、ありがとうございます、明日持ってきます。青木さんは家に10万円を取りに帰る。あいにく親は海外旅行に行ってたが、息子のために半月分のお金を10万円残してた。青木、これを全部払ったら明日からきついな、でも仕方ないな。そして男たちが待つ雀荘へ向かう青木さん。青木、すいません、約束の10万を持ってきました。男、適当な時でいいのに。これなんだっけ、失礼、これなんて読むんだ、あ、ついでの時だ、ついでの時でいいのに。そして10万円返却する青木さん。男、
どうせ勝った金だから半分返すから遊んでいくかい。
青木、
半分って5万円ですか。
男、もちろんだよ、この前はついてなかったから挽回のチャンスかも。
そして半日が過ぎた。イカサマでもしてるのだろうか。青木さんの負けは再び15万の負け。手持ちの5万と合わせて15万円の負けだ。青木、
すいません、今手持ちがないから1週間ほど待ってもらえますか。
男、あ、1週間とはなんだよ、そんなに待てないな。青木、
なら明日中に持ってきます。
男、ダメダメ、今日中に持ってこい、11時まで待つから。
今はもう夜の9時だ。もちろんサラ金も銀行も閉まってる。友達に借りるにしても2時間では不可能だ。
青木、
そんなの無理ですよ。だっていつでもいいと言ってたじゃないですか。
男、お前が1週間とか言うからだ。ズーズーしいにも程がある。
俺が待ってやると言えば別だがな。おお、お前舐めとんのか。とりあえず借用書を書けや。
なんと青木さんは脅されて借用書を書いたらしい。
男、この借用書をどこに回すかな。場合によってはお前腎臓一つ取られんぞ。
青木、
そんな勘弁してくださいよ。
男、
なら俺の知り合いのところで一月働けや。借金はチャラでプラス20万だ。
そんな理由で青木さんは来たのだった。結局青木さんの給料は給料33万円、税金 10% でマイナス3万3000円で29万7千円、部屋代2千円かける30日で6万、食事代2千円かける30日で6万、作業道具および作業着レンタル500円かける27日で1万3500円、寮雑費1万、残り15万3500円、購入費が15万、給料残が3500円で、欠金でマイナス15万、貸付金マイナス10万、貸付金利子で10日かける3で3万、パーティー費用4万、トータルマイナス31万6500円。これはあくまでも予想金額ですが、詳しくは見てません。ちらっと見せてもらいましたが、青木さんは自分の借金マイナス10万円と購入費マイナス15万円でも5万は残ると思ったらしい。そして給料日当日、また紛らわしいパーティーの日でもあるのだ。そしてパーティーが始まる。なんと今日は寿司&焼酎を持ってきたらしい。当てにはしてないが。そして驚くことに女性は20代の女性が来るそうだ。極楽浄土おばさんで痛い目に遭ってたので信用できないが、聞くところによると F カップだそうだ。聞いてはないがドチュンが勝手に喋る。 F カップと聞いたらみんなの目の色が違う。やっぱりみんな男なんだ。そしてドチュンと女が登場。みんな一同に王と歓喜を上げる。そこには今来るよう20歳くらい若くした女が立っていた。みんなの目は F カップに釘付けだ。僕は思ったが、 F で若いなら何でもいいのだろうか。そしてドキュンが吐き捨てる。お前ら高級寿司だ、感謝しろよ。でも寿司を見れば変色した回る寿司よりお粗末な代物だ。でもみんな久々のご馳走に心が躍るみたいでした。ここで事件発生。事件というほど大げさなものでもないが、ウニとイクラが3個ずつあったのだが、鈴木さんがウニを2個一気に食べた。そして鈴木さんがイクラに手をかけた瞬間に山、おい鈴木、お前だけ美味しいものを食べるな。鈴木、バーカ、早い者勝ちだ、遅いくせにガタガタ言うなよ。山さんが飲んでた焼酎を鈴木さんにぶっかける。鈴木、山、お前表に出ろ。川口、お前らいい加減にしろよ、今日は楽しい宴会だろう。川口さんの一言でみんなおとなしくなる。宴も後半に突入した。飲んだ後の辻の関心は女だ。鈴木さんが先陣を切ったのですが、5分後、女、
キャー、何これ、あんたダメダメできないよ。
鈴木、
そんなこと言うな、つけるから。
女、
ダメなものはダメ、気持ち悪い。
鈴木、
なんだと、気持ち悪いだと。
女、
誰か来てよ。
僕が行ってみると陰部を丸出しにした鈴木さんがその陰部を見て天を仰いだ。
おお、なんということだ。
その陰部を見てみると紅天狗茸と舞茸をミックスしたみたいな代物が。その後にみんなにボロクソに、一同、お前病気無理、お前やったら俺たちまで移るだろう。そして宴は過ぎていく。そして久々の女にみんな獣のようにおたけびを、グオーハウウンガーデラベッピン。これはネタだがまた叩きの材料になるか。さすがに若い巨乳の女だ。みんなは秒殺された。青木さんは侵入の前に暴発したみたいだ。みんなが秒殺されたので女は、こちらの方へ。 F カップの女、お兄さんも来てよ。僕は遠慮します。 F カップの女、あら、どうして、好きにしていいのよ。好きにしてと言われても動揺を隠せない僕。平常を装っていたが、目の前でプルプルとたわわに揺れるのを見ていたら、僕は心の中でこれは緊急避難だからと心に言い聞かせる。これからのことはご想像に任せるが、行為の前とその時はいいのだが、後ですごい後悔が残るし冷める。これは男の永遠の課題だろう。宴は終了したが、翔太さんが元気ない。20代の女も抱かなかったみたいだ。山さんに聞いた話だと、この前のパーティーは極楽浄土おばさんと2回戦頑張ったそうだ。無類の女好きだった翔太さんがなぜ。そういえば最近突然笑い出したり、ボソボソ独り言を言う。そして夜中に絶対許さんと寝言を。僕は気になったので直接聞いてみることにした。
僕、
翔太さん、どうしたんですか。女も抱かなかったそうですね。
翔太、
ああ、僕、聞かせてもらえませんか。力になれるかも。
翔太さんは半泣きの顔になり語り始めた。
翔太、
この体を見てくれ。これで女が抱けるか。気持ち悪いと言われるだけだ。
見てみると無数に刺された傷跡がある。普通は月日が経過すると消えるはずなんだが、稀に消えない体質の人、刺された虫により消えないこともあるのか。
翔太、
笑ってくれよ。こんな体にもう俺の人生は終わりだろう。だから俺は毎日復讐をするのを楽しみに生きている。近々小林ドキュンのことをやる。その時はお前さんも自由だ。
その方法を翔太さんは熱く語り始めた。
翔太、
ボウガンみたいなものを作るんだ。
僕、
は、何ですかそれ。
翔太、
引き金を引くと刺さるやつ、竹とゴムで作るんだ。それであいつの股間を狙う。見事に命中したら弾が潰れる。それがダメならばもう一つの方法を考えてる。
もう一つですか。
翔太、
今度鍋を要望する。有料だが餅も頼む。
僕、
はあ、餅を頼んでどうするんですか。
一体何を考えてるんだろうか。餅を何に使う。さっきのボウガンも無理な話だ。
翔
太、鍋を始めたら鈴木が暴れてるなどと適当なことを言って小林を呼ぶ。
小林が入ってきたと同時にこの鍋を小林の頭からぶっかける。
奴はまともに目も開けられないはずだ。溶けた餅は熱を含んで体に張り付く。ひるんだところで鉄パイプでめった打ちだ。その後で木にくくる。そして油をかけて火をつけるんだ。
丸焼きだぞ丸焼き。
なんという恐ろしいこと。人間は復讐のためなら鬼になれるのか。
翔太さんはドキュンを殴ってこんな事態になったのだが、あれだけのことをされたのだから気持ちはわかるが、
現場で働く人間は気が荒い。犯罪に手を染めるのも珍しくない。よく現場で人情沙汰が多いのも実態だ。
その後、川口さんが来てから少し待遇が良くなった気がする。以前は塩湯に葉っぱを入れただけのスープも普通の味噌汁に。 どうして塩湯なのか、半場では塩分補給の必要があるからだそうだ。本当に塩だけの湯は勘弁してほしい。すごくまずい。どんな味なのか試してみてほしい。女も極楽みたいなおばさんではないし、何かが変わりつつある。極楽おばさんは倒れたらしい。聞いた話では。僕は川口さんに意見を求めてみる。僕、最近待遇が少し良くなったみたいなんですよ。川口、その他に変化はあるか。僕、そういえば100キロの男は見ないし、監督も交代しました。以前はヤクザ風の男だったが、普通のおじさんみたいな人です。何かが変わる。川口、そうか、人が変わり、そしていなくなるのか。それは上層部変化があるのかもしれないな。僕、上層部に変化ですか。川口、そうだ、多分組織の勢力が弱くなってるのかもしれない。聞いた話だと上の組の引退とか波紋で力は弱くなるらしい。ちょうどこの頃にバブル崩壊、暴対法ができたみたいだ。その頃はそんな話とか知らないが、今思えば納得できる。川口、出るなら今か、最低でも10月の半ば頃までに決行しないとな。僕、そうですね、冬が来る前に何とかしたいです。明日休みということもあり、川口さんと語り明かした。そして休みの日だ。一日寝ていたいところだが、朝からドキュンがやってきた。ドキュン、お前ら変な相談してるんじゃねえぞ。今後変な動きをしたら、お前らの小屋の前に監視所を作る。もちろんお前らが日曜日に制作する。川口、無駄なことをさせるんだな。俺らが逃げるとでも言うのか。ドキュン、文句を言うな。お前ら態度悪いから、お前態度悪いから、よし、今から作れ。午後に来る。川口、仕方ねえ。お前らはまず木を伐採してくれ。それと鈴木はどうした。山、あのクソバカ飲んだくれて寝てるぞ。第六の男、ヤスさんはいい気なもんさ。小林から酒をもらってたし、二人でニコニコ話してたからな。川口、俺たちのことをしくり入れたのはやつだろう。山、俺もそう思う。川口、今日焼きを入れるか。山、俺も手伝うぞ。みんなもピンときてるみたいだ。鈴木さんだ、間違いない。最近周りの人とも喋らないし、毎日酒をもらってる。お金がない鈴木さんがどうして酒を毎日。密告の報酬として毎日酒を20本もらっているらしい。この人は酒20本で仲間を売るのか。常識と人間性が欠落してる。そして午後、ドキュン、おお、お前らもう小屋は作らないでいいぞ。もう必要ないからな。川口、どうしてだ、わざわざ木まで伐採させてるのに。ドキュン、それは来週になればわかる。人にこんな作業をさせていきなり中止とは。しかも来週になれば、何のことだろうか。理解に苦しむが、どうせろくなことじゃないだろう。そして夜、川口さんに起こされた。川口、今から鈴木を吊るし上げるぞ。おい鈴木、起きろ。鈴木、なんか得ようか。川口、とぼけるなよ。お前俺たちのことを密告しただろ。鈴木、
さあ何のことだか。
川口、その酒はどうしたんだ。鈴木、
買ったんだ、文句あるか。
川口、お前にそんな金ないだろう。
鈴木、大きなお世話だ。
川口、お前知らないというのか。
鈴木、ああ知らんね。
川口さんが鈴木さんの金玉をがっしりつかむ。鈴木、
痛い痛い、やめてくれ。
川口、正直に話せばやめてやる。鈴木、
俺が密告した。
山さんが飛んできて鈴木さんの顔に唾を吐いた。山、
お前ただじゃ済まさんぞ、覚悟しろよ。
鼻をつまんで口を無理やり開けさせた。そしてタオルを口にねじ込む。僕、
どうしてタオルを。
川口、声が出せないようにさ。川口さんが前から溝落ちを殴る。山さんが後ろから腎臓のところを殴る。なんと壮絶なリンチなんだろう。気持ちはわかるが、ここまでする必要があるのか。僕が心で思ってたら川口さんが、川口、
二度と変な気持ちを起こさないように徹底的にやる。
中途半端に終わらせたらまた密告するからな。僕はここが半端なんだと痛感した。鈴木、
わかった、もう許してくれ。
川口、
お前のために木の伐採までやらされたのに、お前は寝てただろう。
鈴木、
あれは調子が悪くて寝てた。
山、
嘘つけ、お前が酒を飲むところを見てた。
こいつ朝までいたぶるか。翔太も来いよ。
翔太、
俺はめんどくさいからいいよ。
山さんは鈴木さんに相当な恨みを抱いてたみたいだ。そして壮絶なリンチは続いた。寝てたら体の上を歩く。タオルで鼻と口を塞ぐ。寝てる側から頭を蹴るなど、山さんが執拗に絡む。
鈴木、
いい加減にしてくれよ。
山、
何を、お前待ってろ。
山さんが外に出て濡れたタオルを持ってきた。そのタオルで鈴木さんをパシパシと叩く。部屋の中で悲鳴がこだまする。よくこんなことを考えつくもんだ。ところで外に水はないはずなんだが。僕もやられた経験があるが、濡れたタオルで叩かれるとめちゃくちゃ痛い。制裁は明け方までも続く。一般の社会ならもう終わってるだろうが。あれから鈴木さんはおとなしくなったみたいだ。まだいろいろ反抗的な態度だったが、川口さんの一言が聞いたみたいだ。
おい鈴木、お前明日の朝は永遠に目覚めないかもな。
そして翌日の仕事が、今日は鈴木さんの朝までリンチ事件でみんな寝不足みたいだ。仕事に制裁がなくて小林が苛立ってる。相変わらず青木さんが殴られてる。ほとんど殴られ役の青木さん、気の毒だがみんな心の中で感謝してるで、感謝してるであろう。殴られ続けてどちらかといえば大きいボンドになった青木さんの顔が、まぶたが腫れてすごいこわもての顔になってる。前歯がないのも怖い。多分普通に道を歩いていたら誰も寄りつかないだろう、というか避けて歩くと思う。その後は事件らしい事件はない。そしてまた1週間が過ぎようとしてる。飯は相変わらず豚の餌以下だ。仕事といえば相変わらずきつい。本格的に暑くて大変。本来なら水代がバカにならないのだが、こっそり水を補給する方法を見つけた。水道みたいなものはあるのだが、ひねるところに鍵を入れないと出ない。その鍵は小林が所有してるが、意外と単純な構造なので水を出すことができた。これも川口さんの知恵だ。川口さんがいないと本当に地獄だったかもしれない。水はいいのだが、甘いものと塩分を取らないとまずい。小林から購入すると高い。でも仕方がないので購入する。今日は掘り出し物のゆで卵が500円、塩つけ放題が嬉しい。500円は痛い出費だが、塩湯を飲むことを考えたらマシだ。そして週末になり、待望の日曜日が来たけれど、また朝から小林が来るのか。最近日曜日は必ず来る。嫌な予感は的中した。それどころか最悪の日曜日に、朝の8時くらいにお約束のどんどんドアを叩く音。最近あまり蹴らないが、
小林、お前らに楽しいお知らせがあります。この前の小屋作り中止に関係がある。
楽しみに待ってた良い子もいるかな。
完全に人をバカにしたみたいな喋りだが、すぐに生意気口調に変わり、小
おいお前らついてこい、もたもたすんな。
それでは新しい管理人さんを紹介する。岡さんと前田くんだ。岡さんと前田くんがお前らの新しい管理人様だ。特に前田くんは凶暴、変な動きしたら喉元を食いちぎる失礼。特に前田くんは凶暴、変な動きしたら喉元を食いちぎる。
はあ、言ってる意味がわからない。
それでは部屋の中に入れ。前田くんの機嫌を損なうなよ。
部屋に入ってみたら60歳くらいのしょぼくれたじいさんと犬。どこで拾ってきたのだろうか。犬の名前はわからないがドーベルマンみたいな犬だ。もしかして前田くんは犬か。
小林、前田くんという名前は冗談だ。
健太くんだ。お前ら忠誠を誓え。
ああ、それと俺は4日ほど留守にするから、岡さんと健太くんの言うことを聞けよ。健太くんは人を一撃で噛み殺せるからな。
なんということだろう。どうして犬に忠誠を誓わないといけないんだ。そこでじいさんが立ち上がる。
岡、健太、餌だ。目の前に肉を放り投げる。うなりながら上等そうな肉を食らう。
隣で第6の男が吐き捨てるみたいにつぶやく。
第6の男、人間様よりいいものを食べやがって。
小林、
お前らもこの肉のようになりたくないなら変な考えは持つな。
第6の男、
100キロの男を見ないと思ったら補充で犬とおっさんか。
山、
逃げ出さないように監視のつもりか。
第6の男、この半場ももう終わりだな。
そしてふと隣を見ると青木さんがガタガタ震えてる。
青木、
うわー怖いよ助けて。
小林、
ん、どうした。さては犬が怖いのか。
小林は岡のところに駆け寄り、何やら耳元でボソボソと。 岡、
ああそりゃいいな。
そして岡が言葉を放つ。
岡、健太、ゴ
ー。岡が言葉を放つと犬はすごい勢いで僕たちの方へ飛びかかってきた。
岡、
健太、
レスト。
寸前のところで犬は止まるが、青木さんの様子が変だ。青木さんは半分気絶して尿を漏らす。
小林、こいつ汚ねえな、漏らしてやがる。
俺様の部屋の中で許せねえ。小林は二度三度と青木さんを蹴り上げた。その一発が青木さんのお腹に炸裂、途端にブリブリっと音がした。
小林、お前は本当に最低なやつだな。もう殴る気持ちやね。誰がこいつを風呂場へ連れて行け。臭くてかなわん。
さて俺は出かけるから、お前らいい子にしてろよ。帰ってきたら楽しいお知らせがあるかもしれないからな。
楽しいお知らせ、何だろうか。どうせ変なことだろ。
小林、
じゃあ岡さんよろしく頼むわ。岡さんの好きにしていいから。
岡、
お気をつけてな、こいつらと遊ばしてもらうよ。
そして小林はアイベックスカーに乗り出かけたのだが、
岡、おいお前らに自己紹介だ。俺は岡清徳様だ。正しい徳と書く。俺様の名前を呼ぶときは様付けで呼べよ。言っとくが俺は空手の達人だ。健太は人を食い殺したことがある。死体を埋めるのは大変だったぞ
絶対にハッタリに決まってると思うが。で岡、
あとお前らの自己紹介はいらないぞ。タコの名前なんて覚えたくもないからだ。
なんか頭が痛くなってきた。このじいさんは完全にイカれてる。身長は160センチあるかないか、体重は45キロくらいだろうか。いざとなったら余裕で勝てそうだけど犬が問題だ。
岡、お前ら早いね。
早く死ねの意味。
タコが長く部屋にいたら臭くてかなわんからな。
なんという傲慢な男だろうか。
仕方ないので小屋に戻ることにする。今日は休みなので川口、俺、正田、山さんの4人でミーティングを開くことに。第6の男、青木、鈴木は参加せず。川口、
今後のことについて話をしたいと思う。誰か意見とかあるか。
山、
じじいはいいが、あの犬をどうするかだな。
正田、
関係ねえ、やっちまえ、人間様に勝てるかよ。
川口、
しかしな、噛みつかれたら面倒なことになるぞ。
正田、
クククク。
正田さんが意味不明な笑いを。その目を見たら背筋が凍りそうだった。そして翌日、今日は小林が不在なので岡が来る予定だ。いつよりも何時よりいつもより1時間も早く来た。年寄りは早起きで困る。ステッキみたいなものでドアを叩く音と犬の雄たけびで目が覚めた。岡、
おい、お前らいつまで寝てるんだ、目が腐るぞ。
すいません、まだ4時前なんですが。
岡、
すいませんじゃないだろう、岡様だろうが。飯の支度してるからすぐに来い。
そして部屋に入る。
岡、
今日は岡特製チャーハンだ、うまいぞ。
相変わらずの葉っぱと一かけらの肉が入ってる。一つは葉っぱが少なくて肉が半分以上だ。なぜ一つだけ。そして一つはドッグフードが一つ並んでる。
岡、早く定位置につけよ。
鈴木さんが一番肉が多いところに座るが、岡、
バカ野郎、そこはお前の席じゃない。この肉の大盛りは健太の分だ。
ドッグフードは誰のですか。
岡、うんこ漏らしに決まってんだろう、ドッグフードももったいないわい。
青木さんは泣きながら食べてた。そして3日目の夜に事件は起きた。
ギャー、助けて。
夜中に突然の悲鳴が聞こえた。みんなは飛び起き辺りを見ます。
山、おい、青木がいないぞ。
外に出てみると犬に襲われてる青木さんがいる。
川口、あのじじい話し飼いにしてるのか。
山、
俺たちが逃げ出さないように話し飼いだろ。
それにしても青木さん、どうして夜中に外に出たんだろうか。川口さんは鉄パイプとタオルを2枚、山さんは鍋を持って青木さんの元へ。
どうして山さんは鍋を。
犬は青木さんの足に食いついている。幸い長靴みたいなのを履いているが、その上からでも相当な痛さだろう。川口さんが蹴ったけど離す気配はない。川口さんはタオル2枚を左手にぐるぐる巻きにした。そして犬を激しく蹴る。犬は川口さんのタオルを巻いた手に噛みつく。そこで山さんが鍋で殴る。ドラの音色みたいな音がした。
川口、おい、そこの鉄パイプで犬を殴れ、思いっきりだぞ。
僕、
え、僕がですか。
川口、
早くしろ、噛み殺されるぞ。
僕は思いっきり鉄パイプを振り下ろす。犬はギャンギャンと鳴き声を上げて右に左に転げ回る。
川口、そんなんじゃ効かない、貸せ。
鉄パイプで犬をめった打ちの川口さん、横から正田さんが大きな石で頭を殴る。しばらくするとピクピクと痙攣してる。犬は半分目の玉が飛び出て絶命した。
川口、この犬をどう処分するか。
山、
穴を掘って埋めるしかないだろう。
それはいいが、岡が騒ぐぞ。
川口、みんな白を切り通すんだ。
犬の事件は終わったけれど、青木さんが噛まれた傷がひどいみたいだ。傷口はかなり深い。このままでは足は役に立たないかも。
川口、青
木、お前の足をこの鉄パイプを熱して焼くからな。
青木、
やだやだ、許してください。
川口、お前足が腐って落ちてもいいのかよ。
青木、
それは困るけど、熱いのとか痛いのはちょっと。
川口、
男なら我慢するんだ、その我慢が将来につながる。
青木、
どうしても焼かないとダメですか。
川口、このままでは足が腐るし、ここは山の中だ。当然虫とかハエも多い。卵を植え付けられたら足にウジが湧くぞ。青木、
わかりました。
川口、ヤマさん、青木の口にタオルをかませろ。押し殺した叫び声が小屋中に響き渡る。そして人間を焼く匂いが辺り一面に漂う。僕は外に出てえずきまくった。これは番外の話ですが、僕は今でも青木さんから連絡が来る。結局青木さんは足を引きずるようになる。そして精神が不安定で、いまだに入院と退院を繰り返しています。入院中に親が亡くなり、親に結構財産があったのですが、入院中に姉と話をして1000万円で財産放棄のサインをした。その1000万も3年くらいで使い切り、障害認定を獲得。今は生活保護で細々と暮らしている。あれから10年以上歳月が流れたが、いまだに就職経験はない。その壊れっぷりを機会があれば書きたいと思います。翌日、岡がものすごい剣幕で聞きに来た。岡、
お前ら健太君を知らないか。
川口、さあ散歩でも出てるんじゃないのか。それとも熊でも食われたのか。鎖はつけてなかったのかよ。岡、
うるせえ、そんな理由ないだろうが。正直に答えないとお前らぶっ殺す。
川口、知らねえよ。やれるもんならやってみろや。ここは今俺たちしかいないんだぞ。岡、
ちっ、覚えてろよ。
意外にも岡はあっさり退散した。そして翌日、犬がいなくなった岡はどんな対処するのだろうか。翌日の岡の様子。岡、
おい、お前ら開けろ。俺は手が離せないから。
無視してみたが、しつこくドアを叩く。仕方ないので開けると、なんと手に日本刀を持ってる。岡、
俺に逆らうやつはぶった切るからな。俺はこれでも元剣道部だ。試合で優勝したことも。
どこまでハッタリじいさんなんだろうか。前は空手の達人と言っていたが。山、
おお、剣道も達人なのか。少林寺拳法もだよな。
岡、
おお、そうだ、少林寺拳法三段だ。
わけわからないじいさんだ。少林寺じゃなく空手と言ってたよな。もうボケが来てるのかと山さんが小声で言う。とにかく切られでもしたら大変なので、みんなおとなしくなった。岡とは気まずい状態が続いたが、なんとか収まる。そして翌日になり、小林が戻る。小林、
お前ら本当に犬は知らないんだろうな。まさか鍋にして食べたのか。タコは何でも食べるからな。飢えたらクソでも食うだろ。
え、そうだ。
あの鍋のこと考えてくれましたか。
小林、ああ、餅は3000円な。今度の日曜日にするそうだが、みんな3000円取られた。そして鍋パーティー当日に翔太さんが何やらそわそわしてる。あの作戦を決行するのだろうか。鍋も煮えてきた。餅も程よく溶けている。翔太、
悪いけど小林を呼んできてくれ。
僕、
わかりました。
しばらくするとドアを激しく蹴る音がする。小林、
何の用だ、とっとと開けろ。
翔太、
用意はいいぞ。
翔太さんは目で合図をする。僕はドアを開けたが、小林は入り口の1メートル手前にいて中に入らない。悪いことに岡まで一緒に同行してる。岡の手には日本刀、小林の手には金属バットが。犬を殺されたことで相当警戒しているみたいだ。中に入らないことには鍋をぶっかけることも不可能だ。
小林、用件を早く言え。お前らと違い忙しいんだぞ。
翔太、
あのポン酢ありますか。
小林、
そんなものあるかよ。用件はそれだけか。
危険を察知したのだろうか、用心深いやつだ。仕方ないが翔太さんの作戦は失敗に終わる可能性が大きい。翔太、はあ、僕、
翔太さん元気を出してくださいよ。またチャンスありますよ。
翔太、
そうだな。
最終宴、最終宴、いよいよ待望の給料日だ。そして最後の宴でもある。水とか節約できたので何とかプラマイゼロくらいになりそう。今日は焼肉パーティーだそうだ。ビールは飲み放題と嬉しいことを言う。驚くことに普通の肉だ。前は何のわけわからない肉、焼いて食べてみたが実にうまい。ちゃんとタレ付き。女の子は素人っぽい30歳前後の女、スタイルも普通。久々のヒットにみんなの顔も緩みっぱなしだ。
翔太、
俺は今回チャレンジするぞ。
翔太さんの場合、傷もだいぶ目立たなくなってきたから、鈴木さんの場合はもう役に立たない状況に追い込まれてる。多分病気を放置してるからか。本当に病気は怖いものだ。
勃起のメカニズムは脳の指令でペニスに血液が送り込まれるだからだそうだ。
あれだけブツブツとボコボコなら血液の循環も悪くなるのだろうか。
どんな状態になるのか参考アップすることも検討したがやめておく。
宴の途中で小林から重大な知らせがあると告げられた。
小林、お前らに嬉しいお知らせがあります。ここの現場は卒業することになります。
山、
は？卒業って言い方変だろ。
小林、
皆さんにねぎらいの意味を込めて焼肉および女です。楽しいひとときを堪能してください。
川口、
なんだそりゃ、俺たちは自由ってことか。
山、
そうだそうだ、俺たちは自由だろ。
小林、
話は最後まで聞けよ。皆さんはリゾート開発プロジェクトに選ばれました。自然と触れ合い、動物と触れ合うことができる島です。島の皆さんはとっても優しいし、食べ物も美味しい。開発に役に立つことで島の皆さんも美味しい差し入れをすることでしょう。休みはのんびりと釣りもできる。すべて自由に。もちろん休みの日は女性をチャーターできる。もちろん格安で。酒も日用雑貨も半額にする予定です。さらに島民が住宅を提供してくれるので寮費もほとんど無料に近い。
鈴木、うひょ、これで酒飲み放題か、楽しみだ。
本当にそんなことがあると思うのか。鈴木さんは相当のバカかも。あれこれ考えても仕方がないので、今夜は宴で盛り上がるとするか。そして翌日。
川口、小林が言ってたリゾートは相当怪しいな。
山、
俺もそう思う。そんなに待遇がいい理由ないわな。
僕、
島って八丈島とかですか。
川口、それはわからないが生きて島を出れないな。島なら簡単に逃げ出せないし、泳ぐのも無理だろう。
とにかく移動する前に何とかしないとな。
山、
優しい島民とか女なんて嘘だろうな。
僕、
それこそ毎日塩汁を飲まされますよ。
山、
今は100キロの男がいないから何とかなるかもな。
翔太、
どさくさに紛れて殺してやるさ。
川口、
相手は小林、岡、監督のおっさんの3人だな。
山、
鈴木、青木は使えないけどな。第6の男は微妙だ。
川口、
3対3になると思うが。
山、
青木に何かやらせるか。
僕、
気を引くというかおとりになるかも。
川口、
このまま山を降りても危険だから移動中がチャンスだな。ある程度走ったところで決行するしかない。
山、
そうだな、島に行ったら二度と戻れないからな。
川口、
どっちにしても動かないと始まらないぞ。危険を冒して自由を勝ち取るか、それとも死ぬまで島で暮らすか。
山、 作戦を練らないとな。川口、青木、お前移動中にクソを漏らせ、もしくはクソが漏れそうだと言えよ。山、お前なら奴らも安心して外に出すと思う。で川口、そして逃げろ、奴らの誰かが追いかける。そうしたら奴らは二人だけだ。僕、一人は運転してるとして、あとの二人は武装してるかも。川口、そうかもな。最悪の場合は車を横転させる。みんなで協議の結果、全員が協力するとのことだ。そして脱出、小型のマイクロバスで移動開始だ。後ろの席では監督が金属バット、前は岡が日本刀を持ってる。1時間か2時間くらい走行しただろうか。ここで作戦を決行することに、川口さんが青木に目で合図を送る。青木、
すいません、うんこ漏れそうなんですが。
小林、
知るかよ、漏らせ。
監督、
漏らされたら臭くてかなわんぞ。
岡、
そんなクソお前が食べろ。
青木、
うるせえクソじじい。
岡が後ろの席の青木にすごい勢いで飛んできて殴る。チャンスは一瞬、岡が前にいない。川口さんが立ち上がり、小林の頭を蹴り上げる。車は軌道を外れ林の中に突っ込む。立ってた岡はバランスを崩して倒れる。日本刀を落とした。そこで翔太さんが岡の日本刀を取り、小林に切りつける。小林の左腕をざっくりと、さらに死ねと日本刀を振り上げた。助けてくれと絶叫する小林。 川口、
もうその辺でいいだろう、殺人者になるぞ。
翔太、
お願いだから殺させてください。もう俺はどうなっても構わない。
川口、
そんなバカを殺してから刑務所に入るのもくだらないだろう。
翔太、
わかりました、我慢します。
次に岡を殴ったら呆れるほど弱い。川口さんが頭を蹴ると気絶した。僕は監督のところに行く。そして蹴ったり殴ったりしたが、これが意外に強い。僕は吹き飛ばされてしまう。僕は結構体格がいい方で、あまりやられた経験はないのだが。次に山さんが飛びかかるが、山さんもあっけなくダウンした。山さんにマウントポジションで殴りまくる監督。そこで川口さんが来て後ろから後頭部を蹴る。監督は立ち上がりパンチを。川口さんも倒れ込んだ。最大のピンチだ。このままやられてしまうのか。そこに第六の男が監督の尻に日本刀を突き刺す。監督、
うわー、お前ら卑怯だぞ。
川口、
命がかかってるのに卑怯もクソもあるかよ。
ひるんだところでみんなで袋叩きに。もちろん小林と岡も10分ほど経過しただろうか。3人を縛りつけて、さあ脱出だ。道沿いを3時間から5時間ほど歩いただろうか。町みたいなのが見えてきた。僕らを見た町の人は驚いたような顔をしてる。そりゃそうだ、汚い姿をしたおっさんとかが集団で歩いてるから。どうやらここは長野県みたいだ。そこで温泉に入り服を買う。最後にみんなで連絡先を教え合うけれど、みんなは帰るところはないという。青木さんの連絡先だけだった。川口さんに僕の連絡先を教えて解散する。後日、どうしても腹の虫が収まらなくて北千住に行く決心をするが、僕は一応護身のためにナイフを購入。そして当日、朝からドアをノックするが、人がいる気配が全くない。仕方ないので出直しだ。また翌日に。まだ応答がない。電気のメーターも回ってないか。そこに半日ほどいると座り込んでた。
おばさん、
あんた昨日からいるわね。
僕、
ここの人はどうしましたか。
おばさん、
それがね、あんた聞いてちょうだいよ。強盗かなんかわからないけど、金属の棒みたいなものでめった打ちにされたのよ。救急車が来たわよ。多分死んでると思うわ。物騒な世の中よね、まったく。
僕、
どんな人ですか。
おばさん、
50歳くらいかな。私も見たわけじゃないからね。
僕、
それはひょっとして田島さんかもしれない。他にも恨んでる人も多いみたいだし、真相はわからないが、きっと田島さんが復讐のために。
あの頃は復讐を考えてたが、今になり思う。復
讐とか憎しみからは何も生まれないということ。3年くらい前かな、西東京の公園でホームレスが殺された事件があった。その人の名前が田島さんと同姓同名だったのが、単に同じ名前だけかもしれないが、他の人の消息はわからないけれど、どこかで生きてるのかな。あの逆境を乗り越えたのだから立派に生きてると信じたい。辛い時も苦しい時も人間にはあります。でも現状に甘んじてたら何も変わりません。思い立ったら行動を起こすことが大事なのです。僕もあのまま島に行ってたらここでネットしていないかも。少しの勇気を振り絞ったら何かが変わるかもしれません。ここを見てる人たちは若い人も多いかと思いますが、自分自身の未来のために頑張ってください。自分を不幸と思う方もいると思いますが、くじけずに、こんな世界もあるということを伝えたかったので書きました。この物語は実話をもとに構成しましたので。では、以上、タコ部屋から逃亡してきましたっていう題名の話でございました。はい。で、ジータです読み。どこで読んだっけ、905、閉まった6分で遅れたおっちゃん和子2と、和子2がよくわかんないですけど、別に枠関係ないんですけど、とりあえずアダスで906、今日絶対来ると思ってたんだよ、Windows メディアプレイヤーがポップアップしてきたから慌ててセンブラ開いてコメント書き込んだと。うん、絶対か。まあ、大体土日どっちかやってるからね。まあ、で、907、てかこの話って何年前だ、かなり懐かしいんだがと、2004年だって書き込みが、908、お茶コン聞かせていただきます。最近の配信って音量小さくなったと。マイク変えてから、小さめになったのかなって感じですね。909、ヘイイサム、長時間イエーと。長時間じゃないんですけど、もう終わりですけど。で、910、こんばんは、面白そうな話ですね、聞かせていただきますと。あざっす。で、911、冒頭からもう怖いんだけどと。うん、なんか、もう、裏の、大変なとこになってるよ、もう真っ黒な話。で、913、オジコン、チンチロリンはいつから始まりますかと。で、実際始まったしな、これ。カイジかよと思ったけど。で、914、まずいカレーってあるんだと。うん、可能な限りカレー風味しかしないようなレベルのやつなんじゃないの。で、味のしないハヤシライスなら作ったことはある。これ915、どうやって作るんだこれ。デミグラスソースがねえってことが分かんないけど。で、916、その海水みたいなスープは大事だろうと。塩ってことね。でもなかなかきつい。で、917、お茶粉生聞けたと。もうお茶じゃないですか、あざっす。で、918、カイジをアレンジしたような話じゃねえかと。うん、カイジの方がまだなのかなっていうぐらいじゃないのこれ。カイジもあれだけど。で、919、そもそも6対1なんだからドキュンを殺せよと。監督がいないとそれもまたっていうところがあるから、監督がいる時じゃないとダメだからな。で、920、このドキュンろくな死に方しないなと。うん、でもこういうのも、このドキュン自体も下っ端だから、多分上からいろいろ多分されてるんだろうけど。で、921、この話のおかしなとこは、そんな人もいない、逃げるにも命がけのような場所に工事の仕事なんてあるのかってことだよなと。うん、まあ、木の伐採とか言ってたけど。で、922、久々に生聞けた、嬉しいやと、あざっす。で、923、出遅れたと。 録音ファイルで聞かせていただきます。あざす。924お疲れ様でした。いや、なんとも壮絶なお話と、うん、ちょっとね、汚い言葉とかそういうのばっかだったよ今回は。925ツイッターで話してたおっちゃんの会社の新人に趣味がない話興味深いと。新人じゃないんですけどねその人は、うん、話したことなかった人と話してたら、趣味も何もないですと。寝ることしかしてませんって言ってた人がいて、まだ20ちょいなのに、うん、マジでっていう、何にもないのって、長期休暇も何してんの、寝てますって言ってたから。で26、ん、最後のアパートで鉄パイプでやられたのは誰と。ですね、ちょっと待って、実はですね、自分もあの読んでて、ね、田島さんがうんぬんとか言ってたけどさ、鉄パイプでやられて殺されたっていうか、まあ、うん、殺されたのか、まあ、そうじゃないか分かんないけど、ボコボコにされたっていうのは誰？あー、なんかおかしくなった。なんかページが開かなくなっちゃった。クロームが狂った。エラーを吐いた。まあ大丈夫だ。そう、自分もあのパーッと読んでて、あの読んでるとあんまり頭入ってこないんで、なんかもう書いてあるのそのままただ読んだだけなんだけど、最後の方でまず主人公が主人公が北千住に行って、だでもね、中の話の方ばっかでさ、こいつがこいつの話、主人公自体の話もさ、ちょっとあんま抜けちゃっててさ俺で、最初主人公はおじさんにいい仕事があるんだけどどうかなって言われて、でうまいものごちそうするっつって寝ちゃったら行っちゃったんだよね。で北千住の駅に迎えに行くからって言われて、北千住で会ったおじさんは、会った後はおじさんが家でうまいものをごちそうするとのことでしたっつってるから、おじさんだよな、そのおじさんで、そのおじさんが、あれちょっと待ってよ、そのおじさんは誰なんだっけ、そのおじさんには名前が、おじさん、おじさん、おじさんでね、この人の書く文章ってね、なんか独特なんですよね、ちょっとね。わけっていうのは理由って確実に書くんだよこの人。で田島さんがもうボロボロになってた人で、で田島さんどっか行っちゃったんだよね。田島さんはどうなっちゃったんだっけ。 そうずっと休んでて、で田島さんが、あそうか、田島まあ、旅行の仕事に飛ばしたって言われて、実際まあどうなったか分かりませんってことなんだ。田島さんがどうなったかっていうのは分かんないんだな。で、まあ元に戻って、まあ、脱出した後の主人公は、そのおっさんの、あの北千住のところで、ずっと待ってたら、めった打ちにされて、まあ多分死んだと。で50歳くらいの人が入ってきてめった打ちにして殺したと。で田島さんなのかなっていう風なことを言ってるだけで、別に田島さんかどうかは分かんない。で3年くらい前、2004年で3年くらい前って言ったか、2001年くらいか、西東京の公園でホームレスが殺された事件があって、その人の名前が田島さんと同姓同名だったのが気になるけどと、っていうことか。はい。でですね、次、927番、なかなか壮絶なお話でしたけどお後がよろしいようでと。うん、日本だと思うと異様な、裏の世界ですけど、これが日常の世界、が地球上の至る所にあるんでしょうねと。うん、ありそう、ありそうってかあるんだろうけど。で928、俺も上野公園で声かけられたことあるよと。ダム工事の仕事だって説明されたと。マジかよ。で断った。で929、おっちゃんの小林演技の半笑いで言うとこがヤバい人みたいでリアル。ヤバい人なおっちゃんはと。実はそういう仕事してるんじゃないのと、うん、仕事してないんですけどそういう仕事は。で適当にやっただけなんですけど、まあ、はい、ちゃんとした工場で仕事を させてるじゃないな、仕事をお願いしてる側ですけど、ね、作業をお願いしてる側ですけど。で、930、今日のイサム怖いわ、イサム元ドキュンなのと。あ、多分ドキュンには多分リアル見たら絶対思えない。俺どっちかというと多分青木に近い。大木ボンドみたいなっつって、あのクソ漏らす青木に近いかもしれないよ。川口さんすごいもんだって。なんか逆に川口さんなんでこんなさできる人なのに、そのなんかこうガッツあってさ、この人多分頭もあるからさ、学力は知らねえけどこの人はあの多分頭いいよこの人。うん、で行動力もあるしさ、こんだけガッツとさ行動力があって、なんでこの人こんなことしてんだよな。相当多分この川口さんってできる人だと思うんだけどな。なんかダメなんだな、ここにいるってことはなんかがダメなんだろうけど、なんかがダメか、なんかしょうがなくなんかあちこち行ってるっつうから、なんかいろいろあるんだろうけどね。で931、上野で仕事勧誘してきたおっさんかなと。でもなんでアパート分かったんだ、北千住の地名も初めて出てきた気がしたけどと。いや北千住で待ち合わせねっつって言って、で家で美味しいもの食べさせてあげるからって、食べたら眠たくなってきて、でなんか連れられてて、でコーヒー飲むっつってコーヒー飲んだらまた 寝ちゃってってやつでしょ。だから北千住のアパート自体はあの行ったんじゃないの、そこにはいっちゃんはじめに、あのそれがスタート、うん、で932、まだ1時だしまだまだいけるねと。次は何読むの、おっちゃん中毒だわと、うん、とりあえずもう1時過ぎてることにびっくりなんですけども、もうやめないとやばいんですけど、普通に明日仕事だし。で933、できるにと。お、
川口さんちょっとよくわかんないね。この人は何なんだろう、うん、で934、川口さんは何か目的があって入ったのかもしれませんねと、うん、ちょっとわかりませんけどね。で935、この人全国のこういう販売で人助けして回ってる人なんだよきっとと、何かあるのかもしれないねそういう、うん、で936、おっちゃんの過去配信が最近大量にアップされて嬉しい、もしまだあればお願いしますと、まあ、最近じゃないんですけどね、まあ、ずっとアップしていただいてるんですが、はい、そのアップされてるところを多分この方は知らなかったってだけだと思うんですけど、もしまだあればっていうかあるとは思うけど、もう何がアップされてないのかがわからない状況ですね。で937、これから野戦ですよねと、まあ、やらないんですけど、はい、というわけで、この辺で終わりにしたいと思います。聞いてくださった方お疲れ様でした、ありがとうございました。次回はまた百物語の続きでも多分やると思うんですけど、うん、とりあえずですね、この辺で終わりにしたいと思いますので、録音ファイルはそうやってアップしますので、もしよかったら落として聞いてみておくんなましということで、じゃあ終わりにしましょう。もう1時過ぎましたんでね、はい、ということでお疲れさまでした、ありがとうございました。それではおやすみなさい。ではバイバイ。